使徒パウロがエルサレムに行き、エルサレム神殿に礼拝に行っているときに、パウロに対して敵意を抱く人々が民衆を扇動して、いわば騒乱状態に陥りました。今にも殴られ殺されそうになるパウロでしたが、ローマ軍の千人隊長が軍隊を率いてこれを収め、パウロをいわば保護したわけであります。その中でパウロは民衆に弁明することを許してほしいと訴え、それが許可されて語り始めました。パウロは丁寧なヘブライ語で民衆に呼びかけ語り始めます。その言葉によって興奮に湧いていた民衆も沈められました。そしてさらにパウロは語り継いでいきます。自分は皆さんたちと同じ生粋のユダヤ人であり、律法に関してはガマリエル門下で学び、神に対する熱心においても皆さんと変わるところはありませんと。そしてその熱心さは熱烈な迫害者となって、その迫害の行為については大祭司らも証言するところのものであり、そして大祭司たちから手紙までもらって、隣国シリアの都ダマスコへとさらに迫害の手を伸ばそうとしていたのです。そこまで語りました。前回のところは、言うなればパウロはこの沸き立った民衆に対して、私は皆さんと同じなんですということをまず訴えたわけです。それに続いて今日のところは、パウロは自分の戒心のことを話し始めます。いわば物語るのです。少し元の言葉を少し私なりにこう砕いて、今日のところをもう一度前半部分を見たいと思いますが、こんな感じです。皆さん、それは突然のことでした。ところはダマスコに近い道中、時は真昼でした。何の前触れも予兆も予告もなく、本当に突然いきなり天から強烈強力な光が私の周りを照らすということが起こったのです。私は地面に打ち倒れました。すると聞こえたのです、私に語りかけてくる声が。その声はこういうのでした。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと。そこで私は、主よ、あなたはどなたなのですかと答えたのです。その方は私に言いました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスである。実はここで一つ切れるんです。改めてパウロは、自分は人一倍正しく真面目に神に仕えようとしてきた、今や公式な文書まで手にして、ダマスコにいるこの道の者らをいわば一網打尽にしてやろうと、ダマスコを目前にいざ乗り込んでやろうと息を弾ませていたはずであります。どこか自分のこの熱心に酔うように。ところがそれはいきなり襲来とでも言うのがふさわしいようにやってきました。それとはキリストの来臨であります。来臨、来てそこに現れていたもうこと、来臨と言います。キリストの来臨、まるで 襲来するキリストが、こう元の襲来ではありませんけど、日本史で言うといきなり襲ってくるような感じです。この者、道の者どもをいわば一網打尽にしてやるはずのつもりが、まるでパウロが一匹の魚のように突然の網にこうかけられてしまったかのよう、真昼で太陽はギラギラと天空で最大級に明るく照り輝いていたのに、それをはるかに凌駕した強力な光に照らし出されてしまった。もうその輝きの強さはパウロを地面に打ち倒すほどのものであった。11節でパウロはその光の輝きのために目が見えなくなったと言ってますけども、その光の輝きという言葉は栄光という言葉と同じ言葉なんです。つまりこのパウロの特別な経験を今ざわっと聞いている多くのユダヤの民衆は、そのとてつもない輝きというものが神の栄光の輝きなのだということがすぐに察することができたはずであります。もうユダヤの民というのは、今の私どもの学校教育で幼稚園、小学校、中学校、高校、大学とみんないわゆる教育を受けるシステムが整っている現代社会ですけど、2000年前のこの昔からユダヤの民は子どもたちをシナゴゴで小さい頃から文字を教え、言葉を教え、そしてその律法を教えて、法律のこと、保健衛生のこと、例えば清い動物、清くない動物の食物規定なんか全部保健衛生ですよ、あれは。それから借金のこと、利子を加える加えない、それは言うなれば今で言えば大学の経済学部で学ぶようなものですよ。そういうことを子どもの頃から徹底して教え込まれていく民ですよ。でこんなペーパー書物なんかないですから、もうひたすら口伝ですよ、口伝え。ラビと言われる先生が巻物の聖書を読みながらですね、何でもそれを暗記するようにして読んで読んでインプットしていくわけです。もうパウロなんかもう頭の中に数えきれない引き出しがあってですね、もう聖書の言葉をどこからでもいくらでも引き出してくれるような、そんな人だと思います。そういう教育を受けてるんです。でそういうパウロのような、いわば一種のエリートだけがそうか、そんなことないと思います。ペトロやアンデレア、いわば漁師をしているような第一次産業に携わる者たちだって同じです。やっぱり地元のシナゴグ街道に通い、子供の頃からそういう教育を受けている。今エルサレムの神殿の、広大な境内の中で多くの民衆がこう湧き立ってきているわけですけども、その民衆にはもういろんな人たちが混ざっていたはずです。貧しい人もいれば富める者も、身分の高い者もいればそうでない者も。でもユダヤ人である限り、そこに受けている教育はかなり共通して高いものがあるはずです。つまりそれは聖書の言葉を知っている。そしてここでパウロが語り始めているその言葉のほんの一かけらでさえもピンとつながっていくはずなんです。例えばですね、今日出エジプト記を読んでいただきましたが、モーセがイエス神様と出会う場面ですね。その後の15章にこういう言葉があるんです。モーセの歌なんですけども、主よ、神々の中にあなたのような方が誰かあるでしょうか。誰かあなたのように聖において輝き、褒むべき御業によって恐れられ、くすしき御業を行う方があるでしょうか。誰かあなたのように聖において輝く方があるか。聖において輝く方ですよ。ドンピシャです、今日のところと。歴代史下の16章や詩編29編なんかで、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せという言葉があるんです。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。もう今日のところなんかまさにそうではありませんか。パウロは聖なる輝きに打たれて、 自分からではないですけど、もう地面に打ち倒れてひれ伏しているような状態ですよね。まだまだいくらでもあります。詩編29編、主の御声が力を持って響き、主の御声は輝きを持って響く、栄光の光を輝かせてください。もう何度も何度も詩編や旧約に出てきます。つまり何言いたいかというと、光り輝くことが神の栄光とこうすぐにくっついてくる。もう聖書、旧約聖書を本当に親しんでいる者たちであれば、もうあちこちにピンピンピンピンつながっていく、そういう言葉なんですよ。で、その聖なる輝き、この聖書の聖って書いて清きっていうふうに私も言ったりするんですけど、清さ、神の清さ、聖なる清さ、その輝きの前に人は立とうものならば、汚れて罪に汚れた人はたちまちに打たれて死んでしまうんだと。神の御前に平然と立っておられるものなどいないんだと。打ち倒され滅ぼされてしまう。ああ、思い出してみろ、族長ヤコブがヤボクの私で神と徹夜の格闘をした後ですね、彼はこう言ったではないか。私は顔と顔とを合わせて神を見たのになお生きていると。そういえば預言者イザヤが証明を受けた時の言葉を思い出してみたら、見ることができるはずだ。イザヤ書6章にイザヤが神殿で神にまみえてしまった時に、出会ってしまった時に彼はこう言った。災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者、しかも私の目は主なる万軍の主を仰ぎ見た。パウロがその強烈な光の輝きに、神の現れ、神の権限を受けて打たれて倒れたんだと。もうユダヤの民ならばすぐに察したでありましょう。パウロはなお語りすぎました。その光の中に語りかけてくる声があるではないか。この倒れ伏している者に、サウル、サウル、その名を呼んでくる声が、これ聞いてる者たちはやっぱり今日のあの出エジプト3章のところで、初めてモーセが神様に出会う時に、神様もモーセに、モーセよ、モーセよって言ってるんです。そっくりじゃありませんか。ちゃんと聖書訓練を受けている人たちだったら、ピーンとそこにつながっていくはずです。自分の名を呼び、そしてなぜ私を迫害するのかと問うてくるではないか。もしもです、もしもその声が叱責の声、裁き、怒りの声であったならばどうでしょうか。私たちがそういう声を受けた時にどういう反応しますか。すぐ防御体制に入りますよね。そして弁明し、自己弁護と自己正当化の言葉が当然出てくると思うんです。しかしそういう言葉ではなかった。なぜ私を迫害するのか、なんと不思議な問いかけでありましょう。パウロが迫害してきたのは、この道と呼ばれる教会の信徒たちです。こんな栄光の輝きを持つお方を迫害した覚えなど彼にはない。この輝きは神の現れとしか普通は考えられないけれども、私を迫害する、神様を迫害した覚えは全くないし、神様のために迫害していたはずなのに、私を迫害する、私は、って、絵の世界です。私って誰、しかもなぜと問うてくる。 なぜ迫害する理由と根拠を言いなさいって言われているようなものです。いや、答えようと思ったら多分答えられるんです。いや、神様、それは神様への熱心です。いただいた律法に従ってその正義に立って一生懸命やってるんですって多分言おうと思えば言えなくもない。しかしそれよりも、そもそも今対面しているこの恐ろしいほどの輝きをまとうそのお方は一体何者なのか、神様なのか、一体何なんだと、もうこれまで出会ったことがない、こう地面に打ち倒されるような圧倒的な存在のお方の前にが目の前におられ、恐れおののきつつ、だから主よと呼び、そして言うわけです。あなたはどなたなのですか。すると、あなたが迫害しているナザレのイエスだという答え、最初のなぜ私を迫害するかという言葉のあの迫害するって言葉をもう一度ここに重ねて、あなたが迫害しているナザレのイエス、そう、その名はイエスという、ナザレのイエスというその名はまさに自分がこれまで散々迫害してきたあの連中が救い主と信じ復活して今も生きていると言っているその人物の名前であった。その名の人は十字架で死んだはずだ。あの連中が言っている復活なんてたわごとに過ぎないはず、過去の人のはずだ。それなのに、私はナザレのイエスだと圧倒的な輝きの中で言われる。しかもその言い方は、あのモーセに神様が名乗りを上げた、私はあるというものだ、私はあるんだという、この私はあるという、なんとも、謎めいた、分かるような分からないような言葉ですが、あえてギリシャ語で言いますけど、エゴ・エイ・ミーという言葉なんです。エゴというのはエゴイストのエゴです。私という言葉です。エイ・ミーというのはですね、英語で言う B 動詞です。 B 動詞だから、存在するとか何々であるという言葉です。旧約聖書はもともとヘブライ語で書かれてますけども、セプシュアギンタという七二十二訳聖書と言われているギリシャ語訳聖書で読めば、今日のまさに三章、聖書で三章十四節、私はあるというのは、エゴをエイミーであるって書いてあるんです。え？で、今日のイエス様が、なんて答えたか。エゴをエイミー、ナザレのイエス、お前が迫害しているところのって、いや、いいんです、何々である、何々が後ろにくっついているわけですから、ナザレのイエスであるっていう、まあ、文法のお勉強今更してもしょうがないんですけど、しかしちゃんと出エジプト記のあの言葉をインプットされている人たちならばピンとくると思うんです。エゴエイミー、ナザレのイエス、あなたが迫害しているところの、神の権限としてのこの強力な強烈な光の輝きが一つ目、もう一つはこのエゴエイミーという言い方をして、私はあるんだ、私はナザレのイエスとしてここにお前の前にいるんだぞという言い方、もろもろの民衆で多くのものはある意味ではピンとくるところがどっかにあるはずなんです。パウロはある意味では天才かもしれない。その辺を見事にきちんとこう壺を作っているんでしょうか、こう分かる相手がこうピンと来てもらうところをちゃんと分かっていってるような気がしますね。ただ今日のところで 8節までのところと、実は10節のところの間にちょっと一つの間があると言っていいと思うんです。イエス様からエゴエミ、私はある、ナザレのイエスとしてあるんだ、お前の前にいるんだぞって言われてですね、すぐに10節の、いや私はじゃあどうしたらいいんですかってポーンとそこに行くか、私じゃそう思えないんです。今日のところで9節があえて挟み込まれているんです。実は使徒行伝9章のところでは、同じパウロの解釈の同じような言葉が出てきますよ。でもね、8節から10節がつなげて実は出てくるんです。でも今日のところね、あえて話してるんです。あえて話してるんです。で9節を挟み込んでる。つまりそれはですね、まさにあの私はナザレのイエスとしてお前の前にあるんだぞっていうイエス、主イエスの名乗りがあった、それに直面したパウロがですね、それに対してある意味では即答できないわけです。間があるんです。で旧説の一緒にいた人たちのことが記される。一緒にいた人たちは光は見たけれどもその声は聞かなかった。実はこの間の中に一つの決定的な時、改心の転換点があると見ることができると思うんです。打ち倒され地面に這いつくばるしかないパウロに、なぜと問われ、死んだはずでたわごとだと思っていたそのお方の前に彼は打ち砕かれているのではないか。カルバン研究で有名な渡辺信夫先生って、もう天国行っちゃいましたけど、その先生がこのルカ使徒言行録の説教の中でですね、今日のところでこう言うんです。ここでパウロはですね、主イエスとの激突によって自己の崩壊をに来たなったっていうんです。すごい表現だと思うんです。主イエスとの激突によって自己の崩壊に至った。だって今日読んだこの使徒言語録の、サウルサウル、なぜ私を迫害するんだという声が聞こえて、主よあなたはどなたですかと言いました。で続けて、主よどうしたらいいんでしょうかって聞いてった。そしたら、立って、ダマスクに行けと、やることが示されるから。今日のこの言葉の中でですよ、そんな激突、主イエスとの激突によってパウロの自己崩壊になったって皆さん読み取れるですか。しかし私どもはですね、ある意味でルカは、この使徒言行録を書いているルカは、おそらくパウロの書簡がすでに諸教会に届いていることを承知した上で、ここはパウロがこの場面の民衆に向かって語っていることとして、しかし、後々この使徒言行録を読んでいる教会の人たちに向かってですね、あえてこの間を示したんだと思うんです。そしてその間を埋めるものは何かといったときに、フィリピ書の3章の御言葉です。今日はちょっとご一緒に開けていただけると嬉しい、フィリピの3章5節からです。新約聖書でいきますと、ですね、フィリピの3章の5節、364ページ、新教訳の、新約聖書364ページになります。フィリピ書の3章の5節から11節までちょっと長いんですけども、ご一緒に見ていただきます。ここがまさにさっきの8節から10節の間に飛ぶ間に起こっていることです。よろしいでしょうか。3章5節から、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、 律法の義については非の打ち所のないものでした。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに、私はすべてを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私は律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。ここです。宝だと思ってたものが塵あくたとなる。自分にとって有利だと思っていたものが損失となる。復活のキリストとの出会い、ちょっとかっこつけて難しく言うと開口とでも言うべきものは、恐ろしくかつ残酷とさえ思えてくる。ある意味で自分の生涯をかけて、命をかけて一生懸命やってきたことがガラガラガラと崩れるようにせられてしまう。こんなこと人は本当に耐えられるんだろうか。とても耐えられるとは思えない。本来耐えられない事態でありますけれども、なおそこで戒心が起こるのは何故か。今日のこの8節から10節にそのまま飛んだとして、なんでこんないきなり主どうしたらよいでしょうかなんて、そんなに簡単に戒心ってできるんか、正直そう思うんです。どうしてこの言葉で、これだけのことで戒心が起こるんだろうか。渡辺信夫先生が言うその主イエスとの激突って何なのって思うわけです。鍵は復活なんです。さっき読んだフィリピ書3章8節に、キリストを知ることのあまりの素晴らしさって言ってますね。それを少し後の10節で、キリストとその復活の力とを知り、何とかして死者の中からの復活に達したいのですと言い直しています。自分のしてきたこと、いや真面目にやってきた、一生懸命やってきた、正しいと思ってやってきた、でもその全ては死で終わっていき、結局は虚しく風に吹き飛ばされるもみ殻のように消え失せてしまう。最後は死に敗れるんだ。死の支配のもとで虚無と混沌の世界に身を置くしかなくなる。しかしその虚しさの対極に、生ける主、十字架に我らに代わって打ち砕かれて死に、死に勝利して復活された主がその輝きを持って目の前におられ、今自分はその輝きの中に置かれている、包まれるように、その恵みの事実に目が開かれていくときに、イザヤ書53章6節の言葉が多分響き渡る。彼が差し連れなかれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしみによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。 いや、さらにイザヤ書57章こうある。高く崇められて永遠にいまし、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を与え、打ち砕かれた心の人に命を得させる。そう、パウルはその輝きの下で地面にバーンと打ち倒されて、ある意味では渡辺信夫先生に言うとおり、主イエスとグワーンと衝突して粉々にされてしまった。打ち砕かれてしまった。しかしその打ち砕かれた心の人に命を得させてくださる。パウロは今まで数えきれないぐらいイザヤ書ももう全部暗記するぐらい読んでいたでしょう。その今紹介した57章の言葉だって、53章のあの苦難のしもべの言葉だって、彼はちゃんとインプットされている。でも今や今まで知っていたはずの言葉だけど、全く違う響きと輝きを持って自分に迫ってきたと思うんです。復活の主に出会っていった時に、パウロは特に本当に真剣に聖書に取り組み、聞き、それを身につけてきているがゆえにこそ、今まで聞いてきた聖書の言葉が、学んできた聖書の言葉が全く別のものとしてバーンと自分に返ってくる。そういうことなのかと。この8節から10節までの間の中にですね、ほんの一瞬かもしれませんが、主イエスとの出会いを与えられてですね、自分がより頼んでいたのは実は傲慢な地上の誇りであったんだと。そしてそれは死によって結局無に帰して虚しくせられていくものでしかなかった。しかしその死に勝利したものだ、復活したお方が私はあると言って、今輝きの中に自分を置いてくださっているではないか。こんな傲慢な、しかも初代教会の信徒たちを捕らえ縛り拷問にかけ殺すことまでしてきたこの自分が、木っ端みじんに完膚なきまでに砕かれていったにもかかわらず、そのものを神の栄光を帯びたナザレのイエス主キリストがその光の中に置いていてくださっている。それは恵みの事実だ。そこに目を開かれていくときについに改心がなる。復活の主による復活への招きに応答していく改心であります。復活ということをどっか棚にあげて改心するってありえません。清く正しく神様に従って生きてきます。で、復活とかね、この辺の棚の上に上げていくなんて、そういう改心ありえない。復活の主による復活の招きに応答する改心なんです。だからさっきパウロはフィリピ書で、ね、何としても主の復活に預かるものとなりたいんだって言ってるわけですよ。まあ、もうどうしようもないキリストの素晴らしさってそこなわけです。改心した者はその恵みに応えられないではいられない。だから言うんです、主よ、私は何をすればいいんでしょうか。そしたら主は言う、 立ち上がりなさい。そしてダマスコに行きなさい。そこでなすべきことは告げられる。そうです、改心の出発点を与えられます。キリストとの復活の主による出会いと、その復活への招きを通して、でもそこから全部が一気に分かるわけじゃないんです。時間をかけて順々に示され示され、分かっていくようにせられていく。今もその主の栄光の輝きの中に、この身をことを許されている恵みがここではないでしょうか。この輝きを、私たちが見出す目をぜひ開かれたいと願うんです。この輝きの中に私たちも置かれている、その恵みの事実にともともに感謝と賛美を捧げて、ここから各々の持ち場へと立ち上がっていきたいと思います。